皆さんは長岡のどんなところが好きですか？美味しい食べ物や花火大会といろいろありますが、やっぱり一番の魅力は人なのかなと思います。長岡をラジオで伝えるラジオな長岡。この番組は長岡市からの旬な情報や情報発信メディアな長岡について紹介していきます。今日はどんな人が登場するんでしょうか。この番組は長岡市の提供でお送りします。
皆さんこんにちは。長岡市広報魅力発信課の佐藤です。
同じく広報魅力発信課の岩崎です。
ラジオな長岡2週目と4週目には長岡の人に注目したウェブサイトな長岡に登場した方を交えて、お送りしております。今月のゲストは児童養護施設双葉寮の副寮長さん、林直さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回の放送を聞き逃した方のために改めて林さんをご紹介します。双葉寮は1954年に長岡市が開設した児童養護施設で70年の歴史があります。林さんは双葉寮に通算24年在籍し、長い間子どもたちと向き合ってきました。施設を巣立った後も多くの方が林さんを慕って訪れています。
前回の放送では子どもを取り巻く状況や、双葉寮についてお話を伺いました。後半はもう少しこう深掘りして、いきたいなと思っております。記事の中でも紹介しましたが、双葉寮では子どもたちの食事にもだいぶこう力を入れているというふうに聞いておるんですけども、どういったことに力を入れていらっしゃるんでしょうかね。
なかなかいろんなご家庭の出身の子どもたちがいるので、食事に対してはいわゆるこうスローフードみたいなのが、今までこう経験としてないような子どもも思います、で、丁寧な食事が提供されていることで、直接的ではないですけど、ああ僕って大事にされているんだなとか、私って、大切な存在なんだなっていうことを、多分実感できている方向性はあると思うんですよね。そういう意味では食事は大事だと思ってます。その中でことさら大事にしているのは、例えば旬のものをいただくとか、季節感をこう大事にしていくとか、行事食ってありますよね、ひな様は何食べるとか、端午の節句は何食べるとか、クリスマスはどうとか、年越しの時って一般的な、ご家庭でもごちそう並びますよね、そういうようなの も含めて旬みたいなのを大事にしているということですかね。
あとこうみんなで食べるっていうか、
そうですね、孤食とかって言いますよね、一人でこう寂しく食べるっていうようなことは、今基本的にうちはないですけど、そういうので和気あいあいとっていうようなのは大事かなと思います。あと適温とか適量っていうのもなかなか難しいところで、冷えたご飯とか冷たい味噌汁みたいのではなくって、温かいご飯とほかほかとしたお汁みたいなのはやりたいと思ってますし、あと時々ですけど、3食がこうきちんと提供されてなかったようなご家庭のお子さんたちについては、その時食べとかないとまずいぞっていうので、こう結構いっぱいこう食べちゃうような習慣というか癖っていうかが身についているようなお子さんもね、残念ながらいらっしゃるんです。なので定期的に3食きちんと食べれるよ、丁寧に丁寧に作っているご飯を毎回提供するよっていうのを分かってもらって、適量ってこのくらいだなっていうふうに分かってもらうっていうのは大事な仕事かなというふうに思ってます。時々ね、外食とか、ファストフード系のね、ご飯なんかも当然必要だと思うんです、だから毎食毎食手をこまねいて作っているっていうご飯を食べ続けることだけではなくって、いろんなそのバランスの中でね、バランスの中で考えていくっていうのが大事かなと思います、
例えば生魚とかお刺身とかお寿司、そういったのも食べられるんですか？
大変ありがたいことに月に1回お刺身を寄贈くださる方がいらっしゃるんで、お刺身は毎月1回は彼らは食べさせてもらってます。
喜んでますか、子どもたち？
だいたい1日がお刺身の日なので、今日はお刺身だねなんていうのは前々の
楽しみなんですね、
から楽しみにしてるお子さんが多いですね。
記事の中で来たばっかりの子どもがこう汁物とかご飯が熱いっていうのがあって、すごく印象に残ってるんですけど、だんだんとそういう感覚も変わってくるものなんですかね？
子どもたちはやっぱりフレキシブルなので、うん、あこういうのがあの当たり前なんだなとか、うん、例えばその温かさとか冷たさみたいなのが大事なことなんだなとか、うん、スタンダードなんだなっていうことを体で、ね、感じてもらっていくって大事だと思うので、うんまあ、それがでひいては彼らが大人になって親になった時に自分の子にもそういう風に提供していく、していこうっていう風になってくれればっていうのはあの密かに思いながら今でも食事は今その場の食事は大事にしてます。
双葉寮さんにはボランティアでこう関わる人がなんか多いという風にね聞いているんですけども、実際どんな内容なんでしょうかね。
あの品物を、ね、くださる方もあのいらっしゃるので、そう今言ったようなお刺身ですとか本当に定期的にあのお野菜を届けてくださる方とか、うんいうのもいらっしゃいますし、定期的にそれこそあのどんとした品物備品みたいなものをくださる団体みたいなのもあります、うん、あと素朴な身近なところでいくともう遊び相手になってくださるような方があ
の
来てくださったり、学習支援に入ってくださるような方がいらっしゃったりとか、まあ、これも定例なんですけどおもちゃ広場というようなことで、あのいろんなこうおもちゃを持ってきてくださって、うん、子どもたちと一緒にこう遊んでくださる時間を作ってくださるような方もいらっしゃいます。あとお茶とお花に関しては、うんはい、定期的に先生を呼びして展開してます、うん、あと料理作りとかお菓子作り、土をこねて陶芸の真似事みたいなのをする、土をいじるような機会もあったりとか、あと芋掘りを体験してみませんかっていうので芋掘りの体験、
うんうん
うん、あとスキーの指導みたいな、まあ、いろいろ本当にいろんな方に支えていただいている感じがします。
記事の中でもあの町の人には双葉寮の子どもたちをフラットに見てほしいという話がありましたが、その辺ちょっと詳しく聞かせていただいてもよろしいでしょうか。
社会全体で子どもを育むっていうのが、まあ、今やっぱりスタンダードになってきてほしいし、そういうふうな方向性で国も言ってますよね、うん、社会的養護、まあ、児童養護施設のシステムっていうのが親御さんにこう代わって子どもを、うん、たちを育んでいくっていうのがある意味特殊なことではないっていうふうになっていくのがいいんだろうなというふうに思ってるんですね、うん、なんで双葉寮で暮らしていることが特別なことっていうのではなくて、うんまあ、一つの選択肢の中にあるんだよみたいなことで捉えていただいて、なので一人の子どもとしてね、当たり前の子どもとして見ていただくっていうのが大事かなっていうふうに思ってます。あのうちの OB おじたちが社会に出た時に、うん、あの変なこう偏見とか変なこうバイアスがこうかかってないようなお付き合いができると思うんです、うんうんまあ、そういう意味でこうフラットに見てほしいというようなことで取材の時にお話ししたんです、
う
ん、
そうですね。ラジオな
長岡、
実際あの大量されると関わりがあまりなくなるんじゃないかななんて私は思ってるんですけども、実際はそういった関わりとかあの卒業された後もつながりっていうのはあるんでしょうか。うん、
児童福祉法の中では、うんうんまあ、児童護設を退寮した後もあのずっとアフターケアしなさいっていうのが実は歌われて
あ、
うんうん、ただあの現実的には未来永劫ずっとその子の、ね、一生にお付き合いをするっていうのはなかなか厳しいところがあるので、はいうんうんまあ、出て数年間は手厚く
あ、
はい、見ていきたいなというふうに思ってます、
うんうん、
でうちに関して言うと、うん、過去20年間、25、6年間くらいのデータは整えていて、定期的に、ね、年に 1、2度はその20年間分くらいの子どもたちに今どうみたいなことは聞いてたりもします、
うんうん
まあ、その中でも出てから数年間というのは学校どうとか仕事どうとか、
うん、
最近あの近所の人とうまくいってるのみたいな確認だとか、
うん
うんまあ、時によって我々訪問したりとか、うんまあ、場合によって彼らが来たりとかっていうことで、まあ、そういう意味ではこう対応していこうというふうに思ってます、
うん
まあ、アフターケアはすごく大事ですね。
あそうなんですね、はい、アフターケアもそうだ大事なんですね、
はい、
うん
一般のというか普通の家庭と同じような感覚で接触してるんだなっていうふうに今聞いていて、
う
んはい、
そうですね。おっしゃる通りであの、まあ、偉そうなこと言ってしまうとですね、まあ、実家みたいな感覚っていうのを持っているんですね、
うん、
きっとね、
うんうん、
なんであの頼ってきたら答えたいし、 一般的にも20とか25歳になってくる、まあ、自分の生活というか自分の家庭を持ったりするんで、うん、そうするとこうちょっとこう、うん、関係って薄まるじゃないですか、うん、直接的に手を出すことって薄まると思うんだけど、うん、それまでの間は必要に応じて適時適切に関わっていきたいというふうに思っていて、うん、まあ、じいちゃんばあちゃん父ちゃん母ちゃんの代わりに使ってもらえれば、うん、いいのかなというふうに思っています。
例えば子供たちが大量して家庭持つことになったりとか、その恋愛相談じゃないんですけども、うん、あと人生相談、うん、そういったのも相談事であるもんですか。
そうですね、この人と付き合ってるんだけどみたいので連れてきてくれることはありますよ。あとはあと子供この人と結婚するんだなんつって紹介 しにこう来てくれたりとか、まあ結婚して、まあ、子供が生まれたよっつって赤ちゃん連れてきてくれるような子もいるし、はい、そういう感じですかね。
早速いや俺は認めんとかって
まあね、それは言ってもしょうがないんで、まあ、そうって言って、はい、受け止めますけど、
でもそれだけやっぱり林さんをこう、ね、頼ってるっていうんでしょうかね、本当にお父さんと思って相談してくれてるのかななんて、本当に知らない人だったらそんなね結婚の相談なんかしないと思いますし、この二十数年間でやっぱり林さん慕われてるっていうかのかなっていうのは今話聞いて思いました。
私だけではなくって、うんうん、その時に寮にいる時に関わっている職員がね、うん、それぞれやってくれていて、そのスタッフにももちろん来ます、うんうんうん、で長くいる職員も私以外も何人かいるので、はい、その職員を頼ってきたりもします、うんうん、だから双葉寮っていう器に来るんじゃなくて、うん、そこにいるに人にね、はい、人とこうつながってるっていうことが大事かなというふうに思うので、うんまあ、その辺は大事にしたいと思ってます、うんうん、
まさしく長岡の人のつながり、箱じゃなくて中の人、改めて素晴らしい話聞かれたなと思っております。
はい、それでは最後に双葉寮に興味を持った方へメッセージがありましたらお願いします。
それこそね、ご支援いただくことだとかボランティア等については随時受け付けておりますので、まあ、直接ご相談ください。見学についてもできる限りで対応させてもらいたいと思っているので、うんまあ、ご興味がある場合は事前に連絡をいただければ、うん、適時に対応させていただきます。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
それではラジオのお聞きの皆さんもぜひ双葉寮に注目していきましょう。よろしくお願いします。林さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のラジオの長岡はいかがでしたか。また来週お耳にかかりましょう。この番組は長岡市の提供でお送りしました。